はい、長年寺テレフォン法話です。年末に安倍首相が靖国神社を参拝してから、この参拝の是非についてマスコミ等でかしましく取り上げられています。しかし世間の風潮が中国や韓国が首相の参拝に神経質に反応することから、外交問題として捉える傾向が強く、安倍首相にシンパシーを感じている人が多いことに私は不安を感じています。私たちは靖国神社の過去と現在をしっかりと認識しておくことが肝心だと思います。先の大戦が終わるまで靖国神社は国、それも軍の施設でした。戦死した兵士を英霊として祀り検証して、国民の正義の高揚を図る施設としての機能、施設として機能していたのです。そもそもこのような施設ができたのは明治の初めまで遡ります。明治政府になり徴兵制度が敷かれ、国の命により誰もが戦地に赴かなければならなくなりました。西南の駅で多くの兵士が亡くなります。江戸時代の武家ならば、戦争で命を落とすのは武家の定めと覚悟はある程度できていたのですが、そうではない一般市民の遺族の悲嘆に政府は応えなければならなくなります。そこで生まれたのが昇魂社です。死者の鎮魂慰霊を国が始めるのです。鎮魂という言葉に象徴されますように、非業の死を遂げた戦死者が悪霊として触りにならないようにとの国の意図も込められています。もちろん敵である俗軍の死者は祀られません。その昇魂社が発展して靖国神社となります。日清日露戦争勝利の高揚の中、いわば国家宗教の聖地となっていきます。ただしその陰に多くの悲嘆が沈潜していることに、私たちは目を向かなければならないことだと思います。夫や子供を失った事実は決して消えないことを、靖国神社という名を聞くだけで切ない思いに苛まれた人々が日本中どこにもいたのです。そして靖国の母としてじっと口をつぐんでいなければなりませんでした。もちろん信教の自由も全く無視されます。終戦後、靖国神社は国の施設ではなくなり、一宗教法人として活動する道を選びました。靖国神社が極東裁判で裁かれた戦犯を合祀したのは、宗教法人靖国神社の意思でなさったことですから、国も私たちも否定することはできません。信教の自由を保障する憲法の下で、靖国神社の在り方に第三者が干渉することはできないのです。戦後、靖国神社を国家護持しようとする動きもありましたが、憲法の政教分離の原則の下、それはできませんでした。8月15日の国が実施している戦没者慰霊式が武道館で実施されているのもその理由です。このように靖国神社は国が大きく関与した歴史を持つ神社です。靖国教信者の安倍さん個人が詩人として参拝するのは自由というのでは筋が通りません。安倍さんは日本国総理大臣という絶大な権力を持った公人であるのです。首相の靖国神社参拝問題は外交問題である前に、憲法違反の論議をはらんだ国内問題であるのです。次の法話テープの交換は2月1日です。